Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース、空海 IT ニュース1635回2月1日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そしてすきちゃんは間もなく入ってきますよ。はい、配信が少し遅れましたが失礼をいたしました。今日昼頃から歯が痛くなったんですよ。治療していない歯がね、痛み出して、仕事が終わってからね、薬局行ってお薬買って、で記事を探してたんですけどもね、ちょっとうとうとしてしまいまして、若干遅れ気味になってます。でちょうどスキちゃん帰ってきたんでね、あ、これはもう遅れついでだということで、スキちゃん頭から出れるのを待ってね、Gキャストを始めました。琥珀さん、ケイちゃん、イクラムさん、お散歩さん、こんばんは。あの、さっき一度ねツイキャス始めたんですけどもね、なんか電波が弱いとか言って警告が出ててね、これはおかしいぞと思ってツイキャスライブを立ち上げ直したんでね、最初の通知で引っかかってしまった皆さん、ごめんなさい。今は多分大丈夫かなとは思ってますけどもね。出雲は若干雨が降ってるかな。豪津もね、結構雨が降ってるみたいです、スキちゃんの話だとね。ただスキちゃんのとこ雨降ってるんですけどもね、今夜はねお月さんが綺麗に見えるらしいんですよ、雨降ってるけどね。これが昨日だったら月食バッチリだったのになってね、スキちゃん言ってましたけどね。結局皆さん月食見れたでしょうかね。出雲は結局ダメでしたね。あの後全く見える気配もなく。しょうがないんでウェザーニュースさんのね、北海道からの中継を見てましたけど、月食はね。はい、お散歩さんは少し雨が降ってて、昨日、あ、少し見えたんだ。見えた方よかったな、生で見たかったなって気がしますけどもね。はい、というわけで、まあ、ネット上にもね、あちこちに綺麗なブルーブラッドムーンだったかな、もともと1月2回目の満月だったんでブルームーンでしたけどね。ブルームーンと言いながら実際のお月さんは赤く染まったという感じでね、ブルーブラッドムーンという名前がついてましたけどね。はい、で今夜から明日にかけて 本州の南を通る南岸低気圧による雪の恐れがあると、関東の方も明日の朝にかけて雪が降るというね予報が出てますね。これ1月、じゃなかった、2月1日15時時点の天気予報だと、関東南部2日の未明から早朝ピークに雪となると、都心部でも4センチから6センチの積雪の可能性が出てくるということらしいですね。都心部で4から6、多摩東部で5から8、多摩西部で10から15、埼玉南部で5から7、千葉周辺で3から5、千葉北西部で5から7、関東北部で5から10、甲信北部5から10、甲信南部10から15ということでね、太平洋側、どうも雪になりそうですよ。また明日の朝は公共の交通機関、あと車もねトロトロ走ってスリップ事故とかが起きなきゃいいんですけどね。あら、スキちゃん出てこんぜよ、何やってんだ。ということで、まあ雪が降りそうですんでね、太平洋側の皆さん十分お気をつけくださいね。あ、来た来た来た。あら、間に合わなかった。間に合わなかったよ。はい、もう一遍出ておいで、ね。下向いてる時に通知が来るからな。ほら、スキちゃん出てこんぜよ。ちょっとこっち雨が大粒になってきたかな、音が大きくなってきましたね、雨の。あ、来た来た来た。はい、スキちゃんです、こんばんは。
こんばんは。
ごめんよ、1回目押し損ねた。
うまい、よくあることなので別にいいですけど、
下向いてる時に通知が来るから押し損ないましたよ。
なかなか繋がらないですね。
あ、何遍かやって繋がらんかったってこと。
いや、くるくるしとってなかなか繋がらなかったですけどね。
おー、
けいちゃんこんけろ。
はい、いっぱいいらっしゃってますよ。
皆さんこんけろ。
お散歩さん完全に隠れたところで雲で見えなくなっちゃった。そうか、フルに見えたとこはやっぱり少なかったんだろうな、ゆうべは。ということで、まあ次7月にあることはあるんですけどもね、早朝なんで起きれないような気がするなって思いますけどね。
いや、今日はなんか雨が降ってるのに、ま、月は見えるし、昼間も雨は降ってるのに虹が出てるしみたいな変な天気でしたけど、
うん、そう、はい、2食2日ぐらい続けてやってくれる天気はね、そういうわけにもいかないな。
昨日のは見たかったな。
生で見たかったですけどね、残念ってとこですね。はい、それでは本編の方行ってみたいと思いますよ。
はい。
まず最初はですね、こちら時事通信社のウェブページにあった記事です。あ、 URL お願いしますね。
はい。
日産がメインスポンサー、アニメサザエさんという記事が上がってまして、昨日の時点ではこの日産という名前が一切上がってなかったんですけども、今日になって メインスポンサーは日産だよというね、新たなニュースが流れてます。これサザエさんのメインスポンサー東芝が降りるんですけども、これの代わりのスポンサーが決まったっていうのが昨日流れてたんですよ。で昨日の時点ではアマゾン、それから西松屋、それからダイワハウス、この3社の名前が上がってたんで、てっきりアマゾンがメインスポンサーだとばっかり思ってたんですが、今日になってメインスポンサーは日産ですというね発表が出てます。で一応10社程度になる予定なんですけども、メインスポンサーが日産、そしてアマゾン、西松屋、ダイワハウス、これが今いるスポンサーに加わるという形らしいですね、どうも。で合わせて多分10社程度の提供になるということらしいです。はい、なので昨日の時点で私がアマゾンがメインスポンサーというふうに読んでしまいましたけども、昨日の記事は訂正ということになりますね。日産自動車がメインスポンサーになりますということだそうです。はい、あ、アウチさんこんばんは。イカリンピカリンさん、
こんばんは、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それでは次のニュースですけども、こちらゲームネタですね。キナルキナルさんの方にあった記事です。任天堂スマホ向けの新アプリマリオカートツアーを発表、今期中にリリース予定という記事が上がってました。本日任天堂がスマートフォン向けアプリマリオカートツアーを開発中であることを発表しましたということですね。現時点での詳細は不明ということですが、あれ、あ、すいません、私今期中にリリースって読んだか、来期中にリリースですね。来期中、2018年の4月から2019年の3月の間の配信を予定しているということだそうですね。ゲーム内容に関しても全く発表がなかったと。ただ現在開発中で来年度には発表しますよということらしいです。はい、任天堂さん続々とスマートフォン向け出してきますね。どういう感じどういう感じで出てくるかちょっと楽しみではありますけどもね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは宇宙ネタですね。ギズモードジャパンにあった記事です。さよなら国際宇宙ステーション、ドナルド・トランプ大統領が資金提供の打ち切りを発表かという記事が上がってました。国際宇宙ステーション ISS、 うん、こちらの運営をサポートし続けてきたアメリカ政府が NASA への資金提供の打ち切りを正式に発表表しようとしているらしいということですね。ザ・バージの報道によると2月12日までに最終的に確定する2019年度の予算案において毎年30から40億ドルを国際宇宙ステーションのために、取り分けていた予算が2025年までに打ち切られる方針を明示したということはそうですね。でアメリカとしては国際宇宙ステーションの予算を切ってその代わりに月面探査計画、それから火星を目指す本格的な宇宙計画にもっと予算を振り付けるという考えのようですね、どうも。まあ、国際宇宙ステーション自体がもうある程度先が見えてきてるんでね、寿命が、まあそれもあってということらしいですけどもね。まあアメリカが予算を切ったら 多分国際宇宙ステーションの運営ってのができなくなるんじゃないかなって感じはしますけどね。
ISS はもうなくなるってこと？
一応今のところの予定では地上に落として燃やして終了という予定です。大気圏で
将来的に一般の人が旅行できるような話があったのに。
ああ、多分それもないってことだろうな。
はあ。
まあ維持するだけでも結構な金額かかりますからね。アメリカ的にはそれよりもまた月面に基地を作ったり火星探査の方に予算を振り分けようとしてるみたいですけどね。まあ、これがどうなるやら、まあ、2月の12日までに最終的な決定がなされるということだそうですね。はい、それではここからは IT ネタいきたいと思いますが、まず気になるキナーさんの方にあった記事です。 MacOS 10.14 ではシステムの起動やロック解除がより高速にという記事が上がってました。アップルが今年リリースする MacOS 10.14 はパフォーマンスと信頼性が重視され、一部の新機能は来年に延期されたと言われていますが、MacOS 10.14 ではシステムの起動とロック解除時のパフォーマンスの向上が行われると報じているということだそうですね。まあ、システムの起動、あとロックからの解除時、まあ、SSD 使ってる機種だと結構早いんですけど、ハードディスクは結構やっぱりかかるんですね、時間が起動に。これを短縮するということだそうですね。ちなみにうちの iMac がね、ハイシエラにOS のバージョンを上げた途端にね、途中でブラックアウトしちゃうんですよ。1時間ぐらいかな。先週末にハイシエラに上げたんですけどね。なので今週、皆さんお気づきかと思いますが、ポッドキャストのファイルが上がるのがね、異様に遅くなってると思うんですよ。ポッドキャストのファイル作るまでに2度ぐらい再起動かかってますよ、iMac 今。
いけんかったってこと？
あげない方が良かったと今ちょっと後悔してますけどね。何が原因かよく分かんないんだけど、裏で動いてるアプリはことごとく切ってはいるんですけどね、それでも途中でブラックアウト。ブラックアウトといっても画面は黒くなるんだけど、バックライトだけはついてるんですよね。で、うんともすんとも言わない。何も受け付けない。で、強制終了する。で、立ち上げ直すというのを収録じゃない、編集中に最低1回、平均的には2回ぐらい、今週ずっとやってますけどね。ちょっと困ったな。
アップルに聞いてみたらいけんの？
あ、古いからお金取られますよ、電話サポート。
古いけあれなの？
まあ古いのも、でもお散歩さんのとこは安定してるって書いてあるよな。
うん、お散歩さんのとこは新しいマックじゃないの？
ああ、でも古いのもあるんじゃないのかな、わかんないけど。お散歩さんは窓機がおかしくなって調査してるとこ。ちょっと編集をするのに困ったな状態に今陥ってますけどね。全然できないわけじゃないんで、まあ、時間かければ今のところなんとかなってますけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらマコ宝鑑定団ブログにあった記事です。パフォーマンスの改善と不具合を修正した Apple サポート 2.1 を配布開始ということで、iOS の アップルのサポート専用のアプリ、アップルサポート 2.1 がリリースされているということですね。ただ今回のバージョンアップ、パフォーマンスの改善と不具合の修正ということで、特に目に見えた修正というものはどうもなさそうですよね。安定性の向上ということだそうです。はい、それでは次のニュースですけども、こちら気になる木村さんの方にあった記事です。 iOS11.3 のバッテリーとパフォーマンスに関する新機能、来月にまず開発者向けに提供へという記事が上がってました。はい、これはですね、先日アップルが今年の春リリースする iOS11.3 でバッテリーとパフォーマンスに関する新機能を追加する予定で、それに先立ち今後 iOS11.3 ベータに同機能を実装することを明らかにしていましたが、 iOS11.3 ベータへの同機能の実装は来月に行われることが分かりましたということで、これはあの古い iPhone のバッテリーが古くなると、クロックを強制的に落として、どういうんだろう、急に落ちたりしないようにすることを裏で Apple がやっていて結構叩かれてますけどね。それに関するもののようですね。で、今まではバッテリーの性能が落ちてくると強制的にクロックを落とすという設定になってたんですが、これをユーザー側でその設定をオンにしたりオフにしたりできるようにするっていうやつですよね。
クロックって時計？
うん、あの動作周波数だから動きが重くなる、 iPhone が古くなると。
はあ、
それはあのアップルが意図的にやってたんですよ。バッテリーの性能が悪くなってきたら、急に落ちたりすると困るんで、動作性能を落としてやってたんですよ。で、それが最近明るみになって、結構アップルさん今叩かれてるんですけどね。
うん、ニュースで言うと。
うん。だからそのクロックを落とすという機能を自動ではなくてユーザーに委ねる。オンにしてもオフにしてもいいですよという形でね、それをまあ今年の春一般向けに、でそれに先駆けて開発者向けに、出してくるということらしいですね。
でもそれを何、それを
オフにすれば多分あのそのもっさりしなくなるっていうのの代わりにバッテリーの性能低下で急に電源が落ちたりする可能性は出てくるよね。
ああ、
うん、
どっちを取るかってこと。
そうそうそうそう。あとバッテリーのその性能が今どの程度かっていうのが見れるようなものもつけてくるっていう話は出てるんでね。
うん。
だからそれを見て、もしバッテリー性能が落ちてきたら、まあアップルでバッテリー交換してもらう。
あれ1年以内だったらただでしもらえるんだったよね。
違う違う、あと1年以内ならただ、うん、1年以内ならただですね、うん、うん、ただ
なんか無料だって言ってなかったっけ。
うん、ただだっけ
で前だけ1年以内に1年以内に変えた方がいいって言われたことがあった気がしたけど。
ああ、でも1年では多分そこまでバッテリー性能落ちないと思うよ。
じゃあいつ変えるの？
バッテリー性能が落ちた時。アップルケアに入ってれば、うん、もちろんお金いります。アップルケアに入ってればその期間は伸びるけどね。メーカー保証は1年ですからね。まあ1年で変えなきゃいけないっていうことはまずありえないと思うけどね。だから2年使ってて新しい機種が出る頃に ちょっともっさりしたから新しいのに変えようかっていうパターンだと思いますけどね、今までだと。お散歩さん iMac5K、 iMac5K は新しいから、お散歩さんそれは大丈夫よあ、のぶしみさんこんばんはです。
こんばんは。
はい、それでは次のニュースですけれども、こちらはインターネットウォッチかじゃなかった、携帯ウォッチにあった記事です。ドコモ iPhone8、 8 Plus を約9000円値引き、春の iPhone デビュー割という記事が載ってました、春の iPhone デビュー割による割引額は8424円、これ税込みですね。対象機種では合わせて端末購入サポート適用時の価格も648円値下げされるということで、ドコモオンラインショップでは iPhone8 は 64GB モデルの新規契約で一括 22,680 円になりますということだそうですね。具体的には、新規の場合ですね、新規世界 MNP 転入の場合ですね、iPhone8 の 64GB が 22,680 円、 iPhone8 の 256GB モデルが 48,240 円、 iPhone8 Plus の64が 34,344 円、 iPhone8 Plus の 256GB が 52,488 円になりますと。なお購入端末サポートは1年以上の継続利用を前提として購入時の価格を大幅に値引きする割引制度ですということだそうですね。あと同時にタブレットの同時購入でポイントバック春の2代目プラスキャンペーンというのもやりますよと、2月1日から3月31日までということで、ドコモではスマートフォンの新規契約 MNP 転入と同時に2代目の端末を同時契約したユーザーを対象に5000ポイントの D ポイントを還元しますということだそうです。そしてもう一つ NTT ドコモさん、あ、いやこれはいらない、ごめん、次の記事はパスね、業務連絡です。同じ記事が
どこも
ん、
どこもないよ、あーあるある、
うん、うん、2つ目はパスしますということで、まあドコモで契約される方お安くなりますよということですね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらも携帯ウォッチにあった記事です。楽天モバイル時間無制限のかけ放題を廃止という記事が上がってました。楽天は MVNO の楽天モバイルのかけ放題サービス、楽天電話かけ放題 by 楽天モバイルのサービス提供を2月28日をもって終了しますということはそうですね。今月いっぱいということはそうです。楽天電話かけ放題 by 楽天モバイルは専用アプリを使って発信するかけ放題サービスです。月額税抜き2380円で音声通話を時間回数無制限で利用できるという内容のものだそうですね。で現在契約中のユーザーは2月末で解約となりますと。で解約後は重量課金30秒10円の楽天電話by楽天モバイルに自動で切り替わりますということですね。で2月28日をまたいで通話した場合、これは3月分の通話として重量課金で請求されますんでお気をつけくださいということだそうですね。そしてまだ同社は1月31日時点で楽天電話かけ放題 by 楽天モバイルを利用していたユーザーが楽天モバイルの解約を希望する場合、解約にかかる費用を免除する措置を案内していますと。該当するユーザーは今年の12月31日までに解約を申し込むと 解約解除料と MNP 転出手数料が免除されますと。
解約解除料じゃなくて契約解除料。
あ、契約解除料ね。なのでこの無料通話を目的に楽天モバイルに契約してたけどなくなるならやめたっていう方は、まあ期間限定ではありますけども契約解除料、それから MNP 転出手数料はいらないよと、免除しますよということですね。で、1回の通話が5分以内なら無料で話せる楽天電話5分かけ放題の方は、継続されますということだそうですね。
これうちの上司に言う、教えてあげよう。知っとるかな。
あ、楽天電話だ。
楽天モバイル。
まあ、このかけ放題使ってたかどうかだよね。
うん、使っとると思うよ、多分。
ほんなら教えて。まあ、案内は言ってると思うけどね。該当のユーザーさんには。教えてあげるといいかもよ。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはテッククランチさんの方にあった記事です。新しい Google フライトは出発遅延を予測、 AI で航空会社より早く教えてくれるという記事が上がってました。
この記事上げられません。
え、上げられない？
URL の文字数が多い。
はあ、あ、テッククライアントさん多いもんな。ちょっと待って、ほんじゃこっちでちょっと用意します。これで、はい、ではこちらの URL は空海数字の3の方であげますね。フライト検索エンジン Google フライトがアップデートされ、さらに便利になりましたと。まあ今までだと例えば自分が乗る便のフライト予定とかっていうのはまあ見ることができたんですよね。何時空港出発とか、まあ予定されてる時間ですよね。これが見れたんですけども、あとまあ航空会社が例えば遅延を発表してたら、その遅延してることもここで見ることができてたんですが、これを Google さん AI を使って遅延を予測して教えてくれるということはそうですね。天候とか、あと、まあ、出発前にその機体が到着するわけですけど、それが遅れれば当然出発が遅れるんでね、到着が遅れたなどの情報をもとに出発が遅れるかもよっていうのをね、教えてくれる機能だそうですよ。なかなか便利ですよ。例えば雪が降る天気予報が出てたら遅延するかも、下手したら欠航するかもっていうのも教えてくれるかもしれませんね、これ。
でもそれで安易に構えとって乗り遅れたとかならんかな。
あ、その遅れたから出発、家を出るのを遅らせようっていうのはダメだと思うあくまでも
何のために使うのじゃん。
まあ出発遅れるかもよっていうのを早めに教えてくれるってことだね。
うん、そしたらちょっと安心するじゃん。ちょっとゆっくりでいいかな。
僕そうは思わないけどな
じゃあ意味がないことない？
ん？
そのこれの
その次の予定を考えるけどな。例えば飛行機から降りた後、例えば向こうの空港で誰かが迎えに来てくれるとかっていう時には前早めにその人に連絡が取れるじゃん。もしかしたら遅れるかもよって、まあ、そういう感じの使い方の方がいいような気がするけどなお散歩さん、機種変は8でいいかな。あ、10やめるの？ 10にしようか8にしようか迷ってましたけどね、お散歩さん。
10がいいよね。
誘惑しとる、誘惑しとる。
10がいいよ。そりゃ10がいいよ。でも10売ってんのまだ。
あ、ありますよ。多分今店頭でも買えると思いますよ、普通に。
でもさっきのドコモのサービスは8だけだったよね。
ああ、安くなるのは8だけです。結構出ない限り出発を遅らせるのはね。あ、結構か、結構じゃなくて値段を考えるとコスト的に合わないかな。あ、これは iPhone の方ね。まあ、確かにね、コストが高いわね、10の方は。はい、それでは次のニュースですけども、こちら携帯ウォッチになった記事です。経産省、モバイルバッテリーを PSE 法の規制対象にという記事が上がってました。経済産業省はいわゆるモバイルバッテリー、ポータブルリチウムイオン蓄電池を電気用品安全法 PSE 法の規制対象に加えると発表しました。今後1年間は準備期間とされ、2019年2月1日、1年後ですね、以降、技術基準などを満たしたモバイルバッテリー以外は製造、輸入、販売ができなくなりますということだそうですよ。
まあ火がよく燃えるからじゃない。
まあね、リチウムイオンは特に衝撃与えると燃えたりしだすからね。それもあってだと思いますけども、
逆に言うとそれで何使う方も安全をお金で買うしか、もうすごい、うん、心配だもん、変なもん使われんなって思うし、うん、
多分ね、あのスマートフォン最初から入ってるバッテリーはこの PSE 法に適合したものが入ってると思うんですよ。ただその後のバッテリーを個人で交換する場合、 Amazon とかに iPhone とかのバッテリーいっぱい売ってるんだけど、多分この PSE 法に適合しないものを売ってるんですよね。だからそういうのが締め出しに合うよね、多分。
うん、だけど持って歩くのにも、それカバンの中で充電したらいけんとか最近すごい言っとるけ、
うん、
ちょっと怖いなって思って。
そうですよね。
で、あんまり長いことその長い期間使ってるのは下手ってくると、なんかそういう事故が起きやすくなるとかって聞いたら、
うん、
自分の今使ってるモバイルバッテリーは結構長いこと使ってるっていうか持ってるけど大丈夫なんかってすごい思ったりとか、その変える目安がわからん
よね。あ、変える、まあ充電してもちゃんと満充電されないっていうとこまで行くと、もう使いすぎなんだろうな。どれぐらいが目安なんだろうね。
いや、その満充電されんっていうのは、その iPhone の方側は充電してパッて抜いた時にすぐなんか電池一晩で減ったりとかすれば、 iPhone の方のバッテリーが下手っとるんだなっていうのはわかるけど、
うんうん、
充電器にもそれは言えるの？
あ、もちろん言えます、言えます。でモバイルバッテリーの中にはその何パーセントぐらい充電がされてますよっていう表示が出るものもあるしね、色で見えるものもあるし、数字で見えるものもあるし、まあただほとんどのものが見えないよな。
だけど分からんのよ、その長いこと何年も何年も使っとるけど、
うん、
そんなにしょっちゅう使うわけ、毎日使うわけでもなくて、
うん、
そしたらなんかいつまで使っていいんだろうとかって、すごい最近恐る恐る使っとるんよね、あのあそこのやつ、あそこのやつ、
チーロさん、
アンカー、
アンカーさんか、
アンカーさんの、
あ、
なんかその目安が欲しいなって最近そう思ってたところなんですけど、
あの充電してる時に極端に熱くなるとかね、バッテリー本体が、そうなってくるとちょっと気をつけた方がいいかもしれない。
ちょっと、うん、熱い時があるよね。
うん、 まあ、あの多少は熱は持つけどね、それが例えば極端にこの間まではこんなに暑くならなかったのになって時にはちょっとやめた方がいいかもしれないよな、ぼちぼち。
でもなんかあれって冬はそんなに思わんけど、夏異常に暑くなる時がなかったですか？
あ、まあ、夏はねしょうがないってのもあるよな、気温も高いからな、夏と冬では。
そうなると本当はまだかあのなんか捨てんで処分せんでよかったものを怖くなって処分したりとかって出てきたら、バッテリー業者さんがうほうほうですわな。
だからまああの買うときに極端に安いのとかノーブランドとかそういうのは逆に手を出さない方が安全ではあるよな。中に入ってるバッテリーにそれこそこの PSE 法に適合してるかどうかっていうマークがついてるかついてないかっていうのが見えればいいんだけどね。ほとんどの場合中開けてみることができないじゃない、モバイルバッテリーは。だからまあ買うときに極端に値段が安いとか、あと聞いたことのないメーカーさんのモバイルバッテリーとかっていうのはちょっと控えた方がいいかもしれないね。うん、お散歩さん、まあメーカー品のものなら大丈夫だろうけど、怪しいのもたくさんあるしね。リチウム電池の製品で処分に困っているので、メーカーなど団体で処分方法を明示してほしい。そうですよね。あれ捨てるときには乾電池とかと同じ扱いなのかな、リチウムイオン電池も。
まだ捨てたことがないよね、
うん、あの多分市役所とかから配られてるこのゴミはこういう処分方法ですよっていうのの中に入ってはいるんだろうけどな、まじまじで見たことないな。
入っとったか、入っとったかな、
多分あるんじゃないかな。
あうちゃん、まんじゅう伝が面白いよ。
まんじゅうになってる。
まんじゅうだ、まんじゅう。まんじゅう。お腹が吸い取るとこっちのまんじゅうだよな。
はい、それでは最後のニュースですけども、こちらも携帯ウォッチにあった記事ですね。スノーを使うとギガがもらえる。Y モバイルとスノーがキャンペーンという記事が上がってました。ソフトバンクとウィルコム沖縄は、カメラアプリスノーを利用すると Y モバイルのパケットマイレージがもらえるキャンペーンを開始しました。期間は5月19日までということで、これは Y モバイルユーザーさん限定になりますけどね、キャンペーンでは Y モバイルのユーザーが最新版のスノーアプリからキャンペーンに登録すると、初回登録のみパケットマイレージとして200マイルがプレゼントされます。またキャンペーン期間中は毎月スノーを1ヶ月に1日以上起動すると30マイルが、1ヶ月に5日以上起動すると追加で50マイルがプレゼントされます。で、パケットマイレージにおいて月200マイル以上を貯めるとランクシルバー以上が確定し、シルバーでは翌月に1ギガ分のデータ容量を無料で追加できます。80マイル以上はブロンズで、翌月500メガバイト分がデータ容量を無料で追加できますと。このキャンペーン対象は Y モバイルユーザーの、パケットマイレージの対象のプランであること、そしてスマホプランの SML 携帯プラン SS を契約しているユーザーが対象となりますと。スノーを使うとパケットが翌月もらえるよというキャンペーンらしいですね。スキちゃん、スノー使います？
使ってないですね。
僕も落としてるけど使ってないな。娘はなんかしょっちゅう使ってるみたいですけどね。
私は若い子とかは使うかもしれんけどな。
いいじゃん、おばちゃんも使っても。
誰に対して使うの？
自分で楽しむ。うさぎの耳つけたり、
なん かかわいそうな中年になってしまわ一人でそんなことしとったら、
まあ、誰かいる時にはやめた方がいいかもなな
んかそんなんでワイワイワイワイって言えるのも若いうちじゃないですか、その友達同士で。
まあそうかもねはい、ということで以上本編でした。はい、それでは続いて、空海数字の3じゃない、シャープ空海でいただいたコメントを紹介しておきたいと思いますよ。収録終わってからだね、日付が2月1日に変わって1634回配信をしまして、チュリちゃんがこれは一つ前だな、1600、あ、嘘だ、ごめんなさい新しいやつですね、1634回拝聴。31日 NHK21 時のニュースは札幌東京の皆既月食の映像を放送、綺麗に見えていました。所詮スマホは難しいということで写真撮ってますね。アップにするとね、なかなか綺麗に写んないですよね、スマホのカメラではさすがに。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ1件かな、1件ですね。でツイキャスの方は、散歩さん、電池とは別処分方法、電池とは処分方法が違うから危険そうだけど、ボタン電池のようなリチウムイオン電池は対象になっている。あ、普通の電池とは別扱いになるんだな。のぶすみさん、使わなくなったバッテリー、ホーマックの店頭に持って行って処分したことがある。ホーマックってなんだろう、そういうお店の名前かな。わかんない、ホーマック、
ホーマックじゃない、
ホーマックって何、お店の名前。
ホーマック。
検索して出てくる。
コーナーマック。
ん？
マックの方ですね。
なんだそれ。のぶすみさん、小型充電式電池は私たちの身の回りの様々な機器に使われています。使用済み充電式電池は機器から取り外してリサイクルマークを確認後、金属端子部分を絶縁してお近くのリサイクル協力店へお持ちください。リサイクル協力店って何？
リサイクルに協力するお店でしょ。
そんなお店が見えるの？見えるのっていうか、なんかステッカーかなんかってあるのかな。
そもそもこの絶縁してとか難しそうなんですけど、
あのあれですよ、テープかなんか貼っときゃいいんですよ、端子の部分に。ビニールテープでもガムテープでもいいんだけどね。
ホーマックはホームセンターだろうってあうちゃんが言ってますよ。
知らねえよそんなのそれ都会にしかないんじゃねえの
島根にないことが判明とか言って。
ないと思う、聞いたことないもんホーマックって。順天堂ならあるよ。
ナンバーホームセンター、あれはいつも。
ナンバ
ー？ナフコがある、ナフコが。
いないもあるよ。ホーマックは
聞いたことない。逆にそれ、何それって言われるの。
うん、
何？北海道にもあるの？
マジか。
意外に旭川って都会なんだよね。よくテレビとかで見るけど。
うん、
悔しい。
順天堂系病院、順天堂系病院、
順天堂派って書いてある。
あ、順天堂派病院。
え、病院なの？
え、病院じゃないでしょ、わかんね
え。あったら順天堂って UK か。
ああ、そういう意味か。ホームセンター順天堂ってのがありますよ、こっちにはね
歌がちゃんとあるよ。
うん、 大通りもあるじゃん。
ホームセンターは順天堂って。
お散歩さん、彦根市は廃棄物センターへ大型ゴミを持ち込むとき、電気製品は別窓口になっているので、そこへ持っていけばいいのかな。まあ窓口があればそうだよね。
わざわざ。でも電気製品って言ってもリチウム電池でしょ。
今処分どうやればいいんだろうってのはね。北海道資本のホーマック。あ、北海道だからホーマックなの。
え、なんで北海道だったらホーマックな。
北海道の子じゃない。
ほうだよ。
ほう、
北海道か。
北海道
ほう、それ北海道でしょ。北海道
島根にはメイクマンがある。関東にはないけど、メイクマンって何、化粧してくれるの。
あのメイク、メイクくん、クイーン、
メイクイーン、
どうせした。
じゃがいも。
あ、メイクイーンならあるよ。うん、そうそうそう。なんだメイクマンって。
家電など電化製品はそちらへって言われる。粉砕ゴミになるんだよね、多分。その
なんか
リサイクルセンター、廃棄物センター
で、私だってすごいなんかかわいそうな人な。あれもないこれもない。
あ、コーナーはあるよ。
ないものがいっぱいあるじゃん。
コーナーは氷川にあるぞ。
何屋さんですか、コーナーって。
あ、ホームセンター。ベストバイ。ベストバイは日本自体にないでしょ。
コーナー、
コーナーっていう。
あ、ハリカがあるよ、ハリカが。
それはあれじゃん、ギフトショップじゃん。
あ、ハリカじゃなくて、あのホームセンターみたいなのがあるじゃん、ハリカみたいな名前の。なんだっけ、あ、コメリだ、コメリ。
あ、コメリね。
コメリ、
コメリだよ、コメリ。
コメリ、コメリって米しか売ってないような名前だけど、コメリなんですよ。
あの鶏のマークだろ。
うん。うお、何。
コストコねえよ。
メイクマンは沖縄にない。コストコ広島に行ったらあるよ。
ああ、広島まで行かないな。
まだ1回しか行ったことないけど。あ、コメリって全国チェーンの。
みたいだね。
え、あるの。
みたいだよ、北海道にもあるよ、これ。
え、静岡にもあるよ。
うん、ナフコは西日本。
そんな。
順天堂はあれ島根だけだろ、ホームセンター。順天堂は増田に本社があるもんね、確か。コメリは新潟資本。へ
え、そうなんだ。け米なんだ。
あ、そういうこと。浜松にコストコある。浜松高いだもん。はいはい、
よかったね。よかったね、よかったね。
ナフコは福岡が本拠地。
へえ。なんだっけ、とか、あのね、関東はあれがあるよ、カインズ法。
カインズ、テレビの CM でたまに流れてるよな、カインズ。
いやいや、こっちないもんだって。あれ関東しかないで、広島にできて大騒ぎになったじゃん。
あ、
初めて西日本に出店して。
あれ広島ホームの CM か。ほんじゃカインズの CM やってる。
そうそう、カインズだけ、あの私が去年のゴールデンウィークにあのオープンしたての レクトっていうとこ連れてってもらって、カインズと夢タウンがドッキングした店舗とかつって。
ああ、武蔵？
そう、おにぎり屋さんじゃない。
カインズ？
武蔵。
あ、武蔵？あ、それ広島のあれ？おむすび屋さんのこと？
知らん、わかんないけど、うちらは完全におちょくられてる気がするけど。何これ。じゃあ米田コーヒーはお米ジュースかい。
米田だから。
笑ってない。痛いよ、唇裂けてんで、ね、笑わさないで。
カインズ、お散歩さんの近く
に。滋賀にある。
あるみたいな。
彦根にある、うん。それなんか違う店屋じゃないの、カインズって。カインズという名前の八百屋とかじゃないの。
地方のスタバはドライブスルーがあるんだぞ。
え、今度出雲のね、スタバ初めてドライブスルーができるんだぞ。
出雲じゃない、松江だよ。
あ、松江か。
松江の9号線沿い。いや、だから、地方のスタバにはドライブスルーがあるんだぞって、これ、おちょくられ
た。でも初めてだよ。そもそもうち住んどるとこスタバないんだっけね。どうだ、甘いんだか。
大志もこれギフトショップじゃん。 あ、でもあれを漢字で書くな、大臣。
カタカナの大臣ってなんだ？
ホームセンター？
わかんない。あれ、ホームセンター武蔵？あ、ホームセンター
武蔵。そう、握り屋さんだっけな。
あの、広島に有名なおむすび屋さんで武蔵ってのがありますよ。
うん、あるある。うん、
あの、梱包してる袋を開くと、広島弁がいっぱい書いてある。
イクラムさん、イクラムさん面白いね。カインズ近くに、あ、
あ、何があったんだ。あ、あれ止まっとるぞ。
近くに、あ、
ちゃんとしたカインズです。ちゃんとした、ちなみにスタバもあります。もちろんドライブスルーも。
この人真面目な人やね。しかし、ほらほら田舎だからドライブスルー。あ、ケイちゃんとこもスタバのドライブスルー。
田舎だ。
でもね、うん、できたら行ってみたいよね、スタバのドライブスルー、
うん、
あ、ドライブスルーのスタバ、
うん、いやもうで、あ、営業してるよ。
あ、もうオープンしたんだっけ。
オープンした、オープンした。
もう行ったん？
行ってない、行ってない、行ってないさ。そこはあれじゃん、あの松江から出雲の方へ向かって走らないと中央分離帯があるからお店入れないよ。
なんで、だっけ松江に行った帰りに寄れるじゃん。
まあ行った帰りにね。おにぎりは天神屋。
なんかみんな恵まれた環境で育ってるよね。
宮崎発ハンズマン。ハンズマン聞いたことないな。呪文が言えないのでスタバは怖くていけない。
何の呪文？
あの、自分でメニュー作れるじゃない、スタバって。あの、メニューに書いてないものも頼めるよ。だからその呪文を作るためのアプリが iOS 版何個かありますよ。
は？え、何？呪文を言わんと作ってもらえんってこと？そのオリジナルの。
そう、オリジナルはその呪文を言うと作ってくれるのよ。
え、あの生阿弥陀仏って言ったらホイップクリームが乗るとか？
生阿弥陀仏じゃないけどね。カタカナ
で。例えば、何でしょ、例えば。呪文とか言ってても浮かばんじゃん。
例えば、コーヒーにミルク多めのシナモンを入れてとかっていうのを呪文が作れるの
よ。え、それダイレクトに言えばいいじゃん、そうやって。
それおしゃれじゃないじゃん。
何でもおしゃれに言えばいいじゃん。あ、このコーヒーにこれホイップクリーム入れてちょっとトッピングシナモンとか言って。
あのアップストアでスタバって検索するといっぱい呪文を作ってくれるアプリがあるよ。
それね、スタバのスタッフさんもかわいそうだよ。それ呪文覚えね、一人前になれんじゃん。
まあ、逆に言うとそうだよな、呪文で
だろ
ある程度わからないとダメなんだよな。
そうやって思ったらちゃんと本当のこと言ってあげた方がいいじゃない。ホイップ多めがいいとか。
散歩さん、
あのホイップ、ホイップこうひげが剃れるぐらいの量がいいとか。こうあのヒゲ剃るときにホイップ塗るでしょ、ここに
顎に。
あ、ホイップじゃないや、なんだっけ、クリーム、
シェービングクリーム。
あ、それそれそれ、あれぐらいの量が乗せてほしいとか。あのビオレのコマーシャルで鼻にピッてついとるぐらいの量のホイップクリームに乗せてとか。そんなの方が良くない？
お散歩さんもちゃんと呪文で頼んでるみたいよ。スタバが上陸した時はスタバの呪文、あ、注文が難しいって話題になりましたねって。
どこに呪文が書いてあるの？
その次、私の場合はホットラテグランデくらいだけど、キャラメルマキアート。
これ呪文じゃないで、
呪文、これも呪文だわね。もっと長い呪文が作れるよ。グランデとかドールとかソイラテとかわけわかめ。
わけわかめって呪文？
いや、これは呪文じゃないよ。わけわからんって言うの。
わけわかめって言うの。
うん、言わない？
言わない。あのソイはわかるよね、豆乳だもんね。
うん、ソイはね。スイちゃん結構ソイを頼むよな。
だって家でも結構そう飲んでるよ。
うん。のぶすみさん、スタバ行ったことがない。
あら、 連れてってあげよう。出雲においで、連れてってあげるから。出雲大社の前のおしゃれなスタバに。あ、スタバの店員さん勉強するんだ。
まあそうだよな。小白さん豆乳と言え。
普段は言うとるわ。今ここに置いて出たっけ。そういそうそうそういそういは、うん、普段は豆乳ですよ。あの成分無調整の豆乳飲んでます。
グランデの上があるの？
ベンティ？
ベンティ。
ショートトールグランデベンティ。初めて見た。
ショートトールグランデは普通にあのメニュー載ってるよな。ベンティっていうサイズがあるんだ。
ベンティって便器のサイズぐらいってことか。ベンティ。
でか。
トールといえばトールハンマー。トールって言ったらあの背が高いって意味だよね。
ああ、そういう意味か。
だってショートの反対が通るじゃん。
あ、まあ、そうか、うんうん、あ、車の名前通るあるな、通るダイハツだっけ、
浜田
の浜田学校やつ、ね、ってやるやつ、
チャチャチャハチャチャチャハってやつか、
うん、メンディーは踊り出すで。
それは5代目でしょ。あ、5代目でしょ。
なんで5代目まで飛ぶ。3枚目
3代目
今3枚目って言ったら
3代目って言ったわ。トールラテダブルでエキストラホット、あ、こういうのを呪文って言うんだ。
そういうことだな。
トールラテ、あ、牛乳ラテだけダブル2倍入れて、うん、特別熱くしてってことか。
あ、そういう意味か、エキストラホット。
多分それが正解なら私務められる。
どうかな。
ソイって言ったら醤油ドボドボ入れられたら困る。ソイソース、
まあ、これは味噌入れられるかもよ。
味噌、
あれもだって豆じゃん。納豆入れるとか。
ソイもうね、あ、まあいいや、関係ない話。いやいや、あのドクター X ばっかり見とるって言ったら、ドクター X の中であのお医者さんたちが返事でギョイって言うんよ。
うん、
もうあれが嫌いでね。
あれなんか昔の言葉だろ、ギョイって。ギョイって、
うん、なんか最高の返事なんでしょ。
そうなんだ、
うん、ってなんか言っとる。もうあれがなんかソイって聞いとったらギョイってなんか今かぶったけ言うてみた。
交通にはないから無理。
何が
サバじゃない
。あね、だっけ、あのちょっと頑張っていつもまで行ったらサバがあると、やっぱりサバに行くとちょっとテンション上がるんよ。そのいつものお店っていう感覚じゃないけ、特別なところなんよね、やっぱり私ない、地元にないから。
うん、憧れる。
憧れる、ちょっとテンション上がるね、やっぱりあのモスに行くときに比べたらね。
まあ、モスはどこにもあるからな。
どこにもあるってあなたのとこないじゃん。
出雲にあるよ。
いや、出雲、あなた出雲じゃないもんだって。
出雲に2軒もあるよ。あ、出雲1軒か。
あなたは出雲じゃないから。
スタバココア売ってないのかな。スタバってココアはないのか。
ないかいな。いや、よくわからん。
そう言われてみたらココアっていうのはメニューに載ってないような気がするな。
実はあるとかっていう人が出てくるよ、きっと。
もしかしたらあるかもしれないけどな。
だってティーがあるじゃん。
ああ、お茶はあるな。紅茶は。
そうそう、のぶつみさん、ギョイってこうやって書くんだよね。琥珀さん、それ違うよ。
魚の
魚の胃。就職？
就職？
何？これは就職って書いてギョイって読むのか？違う
ね。いや、読まないだろう。散歩さん、仕事に詰まると MacBook Pro を持ってスタバ行ってコーヒーを飲みながらお仕事だってよ。
ドヤリング？
おしゃれ。
何？ああ、おしゃれな人 に見えるかもね、
うん、
あ、ココア見たことないと。
やっぱりないんだ。
コハクさん、セブンのコーヒーでいいです。まあ毎日飲むもんじゃないよね、スタバのコーヒー高いから。
まあね。
何、のぶずみだ、これ何、魚系、魚系か、なんだろう、魚系でいいのか。
それも入って意味なのかな、
わからん、
わかんないね。
あ、そうなんよ、そのね、テレビが見れなくなって、あのアマゾンプライムビデオばっかり見とったんだけど、なんかおととい何気にテレビつけたら普通に映ってんのよね。
どういうこと。
そのうちダメになるかと思ったらずっと綺麗な映像で映ってるけど、どうしたんだろうって困っています今。
土曜日には電気屋さん来るのにって。
もう来ないでって感じ。
うん。
よよよ。あ、ココアあったってスタバに。
ん？あ、本当だ。あるんだ。
なんでココアが飲みたい人がおるんだろうか。
のぶすみさんはココア、
のぶすみさんコーヒー飲めない人か、もしかして。
あ、ココア通りでも頼もうってことは、あ、まだ飲んだことはないってことか。でも多分これスタバのホーム
ページ、のぶすみさんはスタバに行ったことないって言っとったでしょ。
うん、ホームページかなんかです、探したんだな。
あ、でもコーヒーよりココアの方が体にはいいよ絶対。あのポリフェノールが、
ああそうだね、ココアには入ってるね、ポリフェノール。
あの前スタバに行った時にあのハイビスカス入ったあのティー飲んだけど、うん、美味しい。
テレビ 700MHz の影響ではレベル計測ろうか。
測ろうかじゃない、送ろうかでしょ。
あ、送ろうか。いや多分ね、あの好きちゃんのところはこれブースターがの電源がおかしいんだと思う。映らなくなった時にブースターの電源ランプが消えてたんでね、それが今ついてるんですよ。だからブースターが不安定で今は調子がいいっていう状態だと思うけどね。
いや、あんまり綺麗に映っとるけど、うちどうしようかなと。電気屋さん来るんだったら部屋掃除せんといけんし、今そんな元気ないって、あのちょっとお預けにしようかなって思ったり。
でもそれはそれで連絡してあげんと。
で混んでいいって言ってたのにまた調子悪くなりそうな気もするしな。
うん、電源はテレビから供給しているタイプじゃないよな。100V から電気取ってるんでしょ、ブースターは。
何言っとるの。
衛星じゃないから多分テレビからは電気いってないと思います。
電気とテレビ、あ、電気じゃない、ブースターとテレビはつながっとるよ。
あ、その線でね。ブースターの電源はどこから来てるかって話、これ。
あ、コンセント
だよね。あの衛星放送受信する場合はテレビから電源を取るっていうやり方があるんだけど、スキちゃんの家のテレビは衛星対応じゃないから電源は別にあの 100V から取ってるはずです。
ブースター違う違う、コンセント繋がってないよ、そう言われたら。
ええ
、ちょっと待って、
そんなはずがないと思うよ。
外から外からあの来とるあのぺったんこの針金みたいにやって繋がってるもん。
平行フィーダーで入ってくるってきてブースターに入って、ブースター
だけど、ブースター自体はコンセントつながってないよ。
え？
え？え？
ブースターアンテナ直下型じゃなくて、あのお部屋に置くタイプです。
あの外からぺったんこの針金が来て、途中で丸いのがあって、その丸いところからピューって黒い線が出とって、そのピューっと出た黒い線はどこにつながる？あ、いやだ、でも触りたくない、触ったら映りが悪くなるかもしれんけど何もしたくない。
そう、フェーダー線なんですよ。
え、
あ、いやいや、同軸じゃなくてね、フェーダー線で入ってきてるって話。
フェーダー、
平行フェーダーっていうね、そのペッタンコのやつですよ。
でもお散歩さんフィーダーって書いてあるよ。
あ、フィーダー線、フェーダー線、フィーダー線。
小白さん何これ、豚干しって。
わかんない。わからない。
トン、トン干し、トン製、
なんだろう、
トン豚、豚、トン、何、未だにフィーダー線。
うん、まあフィーダー線使ってるとこもうほとんどない、見ないよな。昔フィーダー線だったけどね、今ほとんど同軸になっててるからね。
これ珍しいってこと？
うん、世界遺産にしてもいいかもよ。
12年ぐらい前。
あ、ブースター。
え、
豚干しブースター。
いや、ブースターじゃないで、豚スターじゃんだってこれ。あ、ブーか。
ブーだよ、
ブーか。ブーか。なんとまあ。
ということで、スキちゃんの部屋行くとなかなか時代を感じさせるものがいっぱいありますよ。
他に何がある？
うん、他に考えとく。以上、空海 IT ニュース1635回2月1日でした。お届けしたのは、
Amazon プライムミュージックを聞くと今 BOSE のスピーカーがもらえるよ、のすけちゃんと。
ちょっと聞いてみようかな。みっちゃんでした。
なんかやっとるよ、キャンペーン2月14日まで、う
ん、みんなも応募してみよう。
なんか無料でもらえるクーポン券70名とか。
へえ。それではまた明日。三四。
ただものだんだん。この URL 貼っとこうか。ここに。
うん。
ちょっと待って。どうしたらいい？スピーカーを当てよう。これでいいのか？でも amazon.co.jp なんですけど、これ。なんかね、
うん、
なんかね、迷うよ。ちょっと待って、 URL ってどうしたら出るっけ。
みんな検索してみよう。
そうだ。 for it on the IT news.